根性を与えられました聖書の箇所はルカによる福音書7章11節から17節までです。ルカによる福音書7章11節から17節まで。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そこに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。神の訪れという題で指導達牧師に説教していただきます。
11節から12節をもう一度お読みします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。主イエスと弟子たちがナインと呼ばれる町に近づいたとき、その町の門から一組の僧列が出てきます。棺の中に納められているのは一人息子であったと記されます。そしてその傍らに付き添う人々は、やもめである母親とその母を支えて歩む町の人たちです。自分もまたやもめである母はこの度重ねて大変愛していた一人息子を失うことになって、どんなにか悲しみ泣き明かしたことでしょう。この葬儀の列は大勢の町の人々に囲まれて、今静かに町の門を出て行きます。死が支配しているこの集団は、なんと哀れで、またなんと寂しい姿であったでしょう。しかし言うまでもなく、どんな人も死から逃れることはできません。私たちは死ぬべきものです。私たちがこの世に生まれてきたということは、必ず死ぬということです。また私たちが今日まで 生きながらえてきたということは、同時にそれだけ死に近づいてきたということでもあります。この世には確かでないことが多いのですが、その中にあって死というこの現実だけは確実です。今この記事の中に出てくる母親はいかにも寂しく、それでいて何とも打ち消すことのできないこの現実に直面させられています。この葬儀の列はやがて墓地に行き着きます。そして息子の亡骸は暗い穴の中に収められ、その入り口は大きな石で塞がれます。そうすると、ここに一人の人間の歴史というものは、全く過去のものに変わってしまいます。かつては、むさぼるように母の乳房を吸っていた唇も、あるいは少年の日の夢を優しくたたいていた瞳も、また成長して近づきがたいまでにたくましくなった若い肉体も、今は永久に彼女の前から失われます。あれほどまでに確かであったものが、今はまるで目の前から飛び去るようになくなってしまうのです。この命の断絶ということは一体何なのでしょうか。その上、死というものは私たちの愛情の絆をも断ち切ってしまいます。私たちは肉体を持って生きている限りにおいて、互いに愛情を確かめ合うことができます。しかしひとたび死が私たちを訪れ、愛によって結ばれていた者の間に帳を下ろすと、愛情は追憶に変わってゆきます。そして時の経過とともにだんだん薄れゆき、あの焼き尽くすような愛の太陽は再び昇ることはありません。やもめであるこの母親にとって、一人息子はその愛情を持って彼女を生かしてくれた心の支えでした。彼女にとってはいわば生活の針のようなものでした。今その柱が彼女から取り去られます。彼女にとって明日からの生活は一体どういう意味があるのでしょうか。おそらくこの母親は断崖から深い淵を覗き込んだような孤独な思いに襲われたに違いありません。ありとあらゆるものから突き放されてしまったような孤独感、今この母親は それを感じているに違いありません。しかし実はそれが私たちが死というものに直面して感じる、まさにそのことに他ならないのです。このようなことを考えると、死というものは私たちにとって巨大な審判者のような立場にあると思います。私たちは自分の生活は自分の足で支えるものだと思っていますが、あるいは自分の周りにおる多くの人々の愛情やさまざまな物質によって支えられるものだと思っていますが、それが死が訪れることによって実はそうではなかったということが明らかになります。死はそのことを何とも打ち消しがたい形で私たちの前にありありと示します。私たち人間はその命の源は私たちの命をこのところに作り出させた神の御手のうちにあるのですが、日頃私たちはそのようなことにはちっとも思いをいたしません。むしろ自分にとって確かに思えるのは神などではなくて、もっと別のもっと手触りの良いそういう代物であるように思い、それに頼りきるのです。しかし死というものが訪れてくると、私たちのそういう思いは妄想に過ぎなかったということがはっきりしてきます。死というものに出会うことによって、私たちがこれまで頼りにしてきたものがどんなに儚いものであり、どんなに無力なものであるかがはっきり現れてきます。そしてそのことを思い知らされたとき、私たちは自分の生活の底が抜けてしまったような不安にとらわれます。このナインの町から出てきた弔いの列は、このような性の不安に怯え、またその母親は絶望感に打ちひしがれています。そしてその列はなおも静かに進んでいきます。そこに主イエス・キリストが出会われます。13節から15節のところに次のように書かれています。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。そして近づいて缶に触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは 息子をその母親にお返しになった。主イエスは絶望感に打ちひしがれておる母親を見て深い同情を覚えられます。そしてもう泣かなくともいい言葉をかけられます。死というものの支配のもとにある人間の悲しみを主イエスは身をもって経験しておられます。したがって誠の同情を寄せられます。そして誠の同情は直ちに行動を伴います。主イエスは神に手を置き、若者よ起きなさいと言葉をかけ、そして起き上がった息子を母親の手に渡しておやりになります。この時の母親の驚き、また人々の恐れがどれほどのものであったか、私たちには容易に想像がつきます。16節から17節にそのことが記されます。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土、周りの地方一帯に広まった。これがナインという町の門のところで起こった一つの出来事です。ところでこの記事は一体私たちに何を語ろうとしているのでしょうか。この聖書の記事が伝えておるのは単に興味本位の奇跡といわゆる出来事が起こったということではありません。そうではなくて、ここでは死者のよみがえりということが主イエス・キリストを通して起こったということが語られているのです。もっと丁寧に言いますと、主イエス・キリストの上に生じ、そしてまた主に結ばれた者の上に生じる出来事が、その先触れとしてここにこういう形で起こっているということなのです。それがどういう意味のことなのか少し考えてみたいのです。伝道者パウロはローマの教会の人々に宛てた手紙の中で、死は罪によってこの世に入ってきたというようなことを語ります。罪によって死が入り込んだ。死が罪によって入ってきたということは、死というものが単にそれだけの事件ではないのだということです。死というのはその背後で罪という問題と背中合わせになっている、絡み合っている、そういう性質のものだというのです。このように言われる時の罪というのは、私たちが 隣人に対して何らかの不正行為を働いたという時の罪というよりは、むしろ私たちが自分の命の作り主であられる方をまさにそのような方として認めないということを意味しておるのです。私たちが自分の命の創造者である方を認めないということ、それが罪という言葉で言い表されているのです。私たちの命は神がこれをお作りになり、そして与えてくださっています。ところがその神をちっとも顧みない、そのような方として認めることをしないというのなら、それならば私たちにとって命というものが、まさに常しえに生きる命というものが失われるのは当然のことではないでしょうか。そこに死というものが訪れてくるのは至極当然のことではないでしょうか。しかし事情はそこで終わりません。私たちがそのような在り方を重ねとる中に、ある一人の方が訪れてこられます。主イエス・キリストの訪れです。そして主イエス・キリストはまさに逆立ちしてしまったような私たちの生活の在り方を正すため、繰り返し繰り返し語りかけてくださいます。そして主は私たちが神に対して、すなわち私たちの命の源である神に対して背を向けて生きておるその時にも、ご自身だけは神の御前にあって従順に慎みを持って生き抜いてゆかれます。そして最後には、私たちがいつまでたっても悔い改めることをしない、そういうふらちこの上もないあるべからざるあり方を続けておる、そのことの代償として、ご自身の清らかな完全な生活を神の御手にお渡しになります。十字架の死と呼ばれる出来事です。そして神はそのような主イエス・キリストのなさりようを通して、私たち罪や罪ある者に対する態度をすべて変えてくださいます。主イエス・キリストに免じて私たちを許し、ご自身との交わりへと迎え入れてくださいます。それだけでなく、神は御前にあって誠に従順に生きられたイエス・キリストをいつまでも死の中に放っておかれず、死からよみがえらせられます。それは命の源である神に結ばれた者が永遠の命を継ぐことの証です。そしてさらに、神はそれとともに、もし私たちが今主イエス・キリストによって覆われた生活を心がけろ、そのようなものとして生きようとするのなら、あの イエス・キリストの上に起こされたよみがえりに、私たちをも合わせてくださる。あのよみがえりの出来事を私たち上にも及ぶようにしてくださる。そのことを約束してくださっております。死の限りを超えて永遠の命が主イエス・キリストを通して私たちにももたらされます。そしてそれによって、たとえ人だびの地上の死ということがなおありましょうとも、しかし私たちはもはや死を恐れなくともよいものとされます。私たちもまた今聖書に現れる人々とともに、大預言者が現れたと言って神を褒めたたえるべきではないでしょうか。ところでこのナインの若者はまさに主イエス・キリストによって生かされる者の先触れ役を担わされてここに登場します。彼は主イエス・キリストによって新しい生活を生きる者のモデルです。このような経験をさせられたこの若者の将来はこの先どうなっていくのでしょうか。ここにはもはやそのことについては何も触れられていません。しかしそのことを暗示する短い言葉があることに注目したいのです。15節の後半です。イエスは息子をその母親にお返しになった。この若者は一人息子です。そして彼の母はやもめです。したがって当時の事情からすると、彼女は彼にのみ望みをつながなくてはなりません。彼の存在はそのまま彼の母親にとっての生きがいです。そういうことを考えますと、主イエス・キリストによって思いがけず新しい人生を加えられた彼のこれからの生涯は、彼自身のためというよりはその母のためのものです。よみがえらされ新しく生きるものとせられた若者の人生は、もはや自分のためのものではなく、まさに母のためのもの、他者のための人生として生きられなくてはなりません。このことは私たちにとっても今この世においてどのように人生を過ごしたらよいのか、そのあり方について示唆を与えてくれるのではないでしょうか。主イエス・キリストによって神との永遠の交わりに入れられ、そしてよみがえりの希望を与えられておる私たちは、この世にあって平安です。たとえこの世における死の出来事がありましょうとも、その死を乗り越えて平安を得ています。そしてそのようにこの世を越えてよみがえりの希望を与えられ、永遠の命を生きるものとされておる私たちは、 そのような形で与えられておる人生を、この世にあってはこれを他者のために生きていくべきなのです。祈りつつそのように生きてまいりたい、願うのです。祈ります。聖なる御神、御憐れみのもと、今日新しい日曜日を与えてくださいました。心より感謝いたします。今聖書を通して聞かされたように、私たち地上にあって主の贖いの御業のおかげで定められた生涯を過ごさせていただいております。どうぞ主イエスの上に起こされた復活の御力を私たちにも及ぼしてください。そしてナインの若者がそうであり、また私たちに先立って信仰の生活を励まれた兄弟姉妹方がそうでありましたように、私たちもまた周りにおる他者のために生きるものとならせてください。この願いと感謝、私たちの救いの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。